中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなかね、雨がすごかったです ね、
なんか2時台ぐらいすごい降ったみたいなんですけど、うん、先生その時豊橋にいました？
今日ですか？
うん、
今日いましたよ。
いました？
いましたけど部屋の中かな。
あ、はい、じゃあその大雨には会ってなかった、
ね、いや昨日ですか、一昨日。
あれ連日大雨の
かなり、ね、
そう時間ってあったんですけど、今日もね、うん、私は会ってないんですけど、うん、2時台すごかった。駅前とか柱とか、
あ、なんかあの竜巻が ね、
あ、
ね、あったので、うん、あのニュースで全国的に流れたらしくて、はい、
あ、そうなんですか、
はい、僕のとこに大丈夫かっていうメールとか、あのメッセージがいっぱい来ましたけど、
はい、
まああのね、ちょっと郊外の方なの で、
そうです、ね、
まあ、あの街中はね比較的大丈夫だよなんて伝えてたんですけど、うんうん、なかなかね天気も
すごかったですよね。
悪い中で、
うん、
今日はまあ、そんな中実はですね、
はい、
ビッグなゲストを、
はい、
今日お二人を招きして、あの後から登場いただくんですけど、
はい、
もう関西なんですけど、
はい、
関西の塾の二大巨頭をお呼びしてますので、
はい、
あのいろんな刺激で皆さんにはお届けできればなと思うんですけど、は
い、もうね関西っていうところを隠しきれてないですよね、うん、もうすでに、
ね、
もうなんかにじみ出るこの関西人っていうところ、
多分ね最初はねなんかね、あの場の雰囲気見ててだんだん多分
出してくるパターンですか。
出してくると思います。
いや、まだ控えてるわけですね。
まあとりあえずなんかあの最初なんでね、
はい、
オープニング静かにってお願いしといたんで。
あ、分かりました。まだ違うとね、
まだこれから出てくると思います、ね、
なるほどなるほど。
だからちょうどあのやっぱりこう塾っていろんなつながりがあって、はい、うん、やはりこういろんな方とね、
はい、
やっぱりこう盛り上がってこう塾業界を、
うんうんうん、
やっていきたいっていうのがあって、まあ、よくあの来てもらってるんですけど、
はい、
まあ今日のねお二人はねまあまあ有名なんで、
おー、
はい、まあまあ有名なんで今から多分すごい上げときますけど、
はい、
はい、どういうトークをしてくれるかもまあ多分すごい話し慣れてますしね。
あ、そうですよね。
もう期待値がいつもと違います、
ね、なるほど。あ、でもジェスチャーついてますからね今。
そうですよ、
無言ですけど
きちっと反応するでしょ。
すごい。もう本当に楽しみです。私はもうあの関西の方って聞いただけで、うん、もう絶対楽しいじゃんっていう、
うんうんうん、
ところがあるので、まあ、こっちは三河弁ですけど、
そう三河弁ですけどね、
ちょっと関西弁でね、
はい、
いろいろとこうちょっとトークを、
そうですね、うん、なのであの皆様にはですね後ほどご紹介させていただいて、
はい、
今日も楽しくね、
はい、
盛り上げて、
そうです、
いつもよりもさらにパワーアップ
した熱くね、
熱い放送をですね。
ちなみにやっぱり皆さん熱がりなんですかね。
そうですね、きっとね、
塾、うん、の先生はみんな熱がり、
熱いから熱血なんで、ね、
熱血な、
あの熱血出ていただいてるから熱いトークで、
心なしかなんかね皆さん揃った時空調がね強めになった気がする。
そうでしょ今日はだってあのね、あとちょっとゲストお二人見えるんですけど、
はい、
なんかいろんな方がついてきてますからね。
そうなんですよ、
もう盛りだくさんですよね。
あの写真撮られる方、何々カバンを持つ方、
もう広報がちゃんといますから、
広報がもうね、はい、すごい、
ね、なので盛り上がっていきたいと思います、
はい、
後ほど皆さんにはご紹介してさせていただければなと思いますので、うん、
はい、
はい、今日ももうあのよりいつもより熱いトークでお伝えしていきたいと思ってますので、
はい、
はい、またよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp または安野美 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、お待たせしました。
だいぶ結構皆さんね、
そうですね、
いつ
出番だという、うん、もう早く喋らせろ感がこうね出てきてますからそろそろあの待ちきれないんじゃないかと思いますので、
はい、
ね、なかなかこうちょっとこうゲストの方をお呼びできなかったんですが、はい、やっと、お越しいただくことができまして、
はい、
はい、じゃあちょっとや、ね、満を持して、
はい、
ご紹介させていただきます、
はい、
本日はですね、大阪より株式会社イング、うん、まあ、代表の青木隆之さん、
はい、
とですね、株式会社ウィザスの代表の堀川直人さんにお越しいただいております。どうもこんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。豊橋まで。
いや本当ですよ。
ね、
出た関西で。
出た
本当ですよ。
ほんまに。
なのでまずはちょっとね、本当そうなので喋っていただかないと。
そう
なんで、簡単に自己紹介の方を、
はい、
青木さんの方からよろしいですか。
はい、はい、株式会社イングの青木です。
はい、
大阪でね、学習塾と、
はい、
あと学校のね、学習支援をしている会社を経営しています。
ありがとうございます。
はい、
どうぞ。
はい、株式会社ウィザースの福山、
はい、
堀川直人と申します。こんにちは。
ありがとうございます。
はい、同じく大阪で、学習塾を経営しております。はい、合わせて、第一学院っていうブランドで、はい、全国で、まあ、不登校になったお子さんのキャリア支援とか、うん、大学資格の、取得、大学受験相当資格の、まあ、サポートしたり、
はいはい、
であと自分で能力開発の、うん、まあ、仕事をしておりまして、
はい、
主に早く正確に読み解く力、うん、速読力つける、
うん、
まあ、トレーニングを開発し全国の学習塾に、販売していると、まあ、いろいろやっております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
速読はね、うちでも。
そうですよね。
ありがとうございます。
そう今年から当社も
出ます。
一緒に。
ありがとうございます。
じゃあ堀川さんのところから、うん、中澤先生と、
はい、
青木先生のところ。
まあ認めたくないんですけど、そうですね。
なるほど。
もう逃げられないですね。
いやいや、大事なクライアントでございます。
なるほど。
はい、で堀川さんのところは、うん、第一学院さんって豊橋にもありますので、はい、
ね、
縁もありますので。
そうですよね。
はい、
ここのスタジオからすぐ近くですね。
そう、すぐ近くです。
キャンパスが、はい、
なのでいろいろ幅広くやらせてもらってますけれども、お二人は常にはどうなんですか。こう今ここでお会いしてますけど、
はい、
会う機会なんか大阪では
競合ですから、関西では。だからこうやって仲良く座ってますけど、下でこう
蹴り
合ってます。
そうそう、はい、ほらほら。
大阪 の、 南部の方が、うんうんうん、特にお互い教室が多いんですけども
。なるほど、
はい、
南部っていうとどのあたりになるんですか。
大和川から、大和川わかるかな。大和川から
南、もうちょっとこう、うん、全国的に有名な
岸和田のだんじり祭り、
はいはいはい、
めちゃめちゃ柄のいいところで、
はい、柄のいいところですね。
河内とか、
はい、川
内泉州って言われる、
はいはい、
辺です。
わかりますか、川内泉州。
今ね、
調べてます。
調べてます。
調べるレベルですね。
私の大好きな Google に聞いてます。
Google に聞いて、
Google 大好き。仲良
しです。そのあたりでお二人、まあ、大体拠点が、
はい、そうですね、
近いです。
近いですね。
わ、は
い、
わかります。
岸和田。
はい
はい、
わかります。
全然わからない。
全然わかんない
ですよね。
まあまあ、はい、南
ですね。
言うてますやん、さっきから。大阪の南部ですってなってもう。
だから塾は数あるんですよね、かなり。
そうですね。
まあ、
経験はうちの50少しですから。
50
でも堀川先生とこなんてもっとすごいですよ。
もっと
120ぐらい。
二つ合わせで200近く。は
い、すごい。
もう関西の学習塾を我々が制圧してるようなもんですから。
制圧してるようなもんですから。
すごいですね。
そうです。
はい、
かなりエリア的には、
はい、
広い分。立場でやっていただいて、
はい、その2人が、
ね、
ギャラなしで今日来てますから、
はい、いやもうこれから中澤先生ポケットマネーから支払われる、
うん、そうそう、もう大変です。ポケットマネー足りないと思います。
足りないと思いますか。
ありがとうございます。
今日はね、いろいろと東三日、はい、豊橋でいろいろなね、
そうそうそう、
大阪の話も聞きたいんですけど。
聞きたいですけど、
うん、はい、
なんか聞きたことあるんですか、いきなりもの。
やっぱり私塾はまだ子供には通わせてなく、
はいはい、
自分も若干この中学校から高校に入る、うん、受験のシーズンに若干行っただけなので、
はいはい、
昔もですし今の塾事情にすごく疎いんですよね。
はいはい、
これまあそういう今の塾事情、
壮大な質問ですね。
でそこから掘り下げていくと、やっぱり今ちょっとコロナがあったじゃないですか。
は
い、だからこういった状況の時に
どうやってこう巨頭は乗り切ってる
か。巨頭はそうです、大阪でやっぱり人口も多いですから、
はい、
生徒さんとかも多いですし、それだけね、校が多いと、
やっぱり地 七時が有名なんで、ね、テレビでよく出て
る
ん
ですよね。
だから大阪すごくイメージ的に多分愛知県としてはいろいろあって、うん、なんとなく大阪イメージが今いいのかなみたいな感じで思ってるんですけど、どうですかね、はい、じゃあ堀川さんから、
う
ん、
はい、そうですね、今年2020年っていうのは、うん、教育にとっては非常に重要な年です。一つは大学受験っていうのが実はガラッと変わりまして、うん、まあ、今までのセンター試験から、うん、まあ、共通テストっていうのに変わると、まあ、その知識を問うのではなくて、まあ、そういう、こう思考力とか、まあ、その判断力とか表現力とか、うんうん、読解力とか、うん、まあ、本当にそういうのがガラッと変わるんで、うん、まあ、当然その大学受験入試が変われば、まあ、高校受験も、まあ、いろいろこう変わっていく節目 で小学生は、うん、英語がさらにこう必修化が強かったり、うん、本来はプログラミング教育とか、うん、もっともっと専門性をこう発揮する教育を、うん、まあ、やる1年だったんですけども、うん、まあ、そのコロナの影響等で、うん、まあ、やっぱりこう学校に行けなくなって、うん、でやっぱりそのオンライン学習っていうのが、うん、まあ、どんどんこう流行っていきました。あ、
はいはいはい、
でこれがですね、非常にその学力のこの二極化というか、
はいはいはい、
やっぱりこうやる気になってる子は、まあ、オンラインでやってもどんどんやっていくんですけども、うん、まあ、もう、先生もいないからこう気を抜いたり、
確かに、
もうすごくその学力がどんどんどんどん開いていって、でさあいざ学校開けて、まあ、そのテストを受けると、うん、まあ、すごいこう
できる差がつくわけですね、はい、
うん、さあ大変だという時に、まあ、その近く その学習塾行くなりして、それをなんとかカバーしないと、うんうん、この学校授業の遅れとかで、その教育の新しいその改革がどんどん進んでいる、
はい、
まあ、どんどんこう取り残されること、
そうですね、
はい、いや本当大変です。
差がすごいつけやすい状況で、ね、
はい、
でウィザースの方ではどういうふうに乗り切ってたんですか。
そのオンライン学習も、はい、まあ、ずっとこの3月4月5月ってやってまいりましたが、うんうん、はい、まあ、最初はみんなこう目新しくて、
あ、
面白いっていう風にやるんですけども、
ですよ、ね、
まあ、だんだん、まあ、ちょっとやっぱり飽きてくる子も出てきたんですね、はい、はい、だからやっぱりそういう子たちはどんどんどんどん、まあ、オンラインも勉強もどんどんこう離れていってしなくなって、まあ、実は大阪でも今その学力遅れたその子どもたちをどうするかっていうのが、まあ、非常にその問題になっている中で、まあ、やっぱりその塾に来てもらおうということで、まあ、5月の末から、まあ、再開は、
あ、ね、
しました。
あ、
はい、で今はオンラインではなくて、こう普通のこう対面で、
ね、やらし
もう遅れた分を
取り戻すと、
はいはい、
なるほど、
必死にやってます。
やってますか、
はい、
そうなんですね、
はい、
イングさんはどうですか。
そうですね、まあ、大まか同じですね。はい、で、まあ、格差が出てくるから、例えばまあ、うん、オンライン、まあ、当初双方向でこうやってましたけど、うん、まあ、オンライン、まあ、Zoom 使って自習室をこうやっていったりとか、
うんうんうん、
あとは、まあ、学校も大変なんで、
はい、
例えば夏休みに、
うん、
例えば10日間ぐらい塾、まあ、当社の講師が夏休み教えに行くことになったりとか、
学校に、
そうですね、
すごくないですか。
これやっぱ大阪、うん、橋本さんが知事されてる時からすごく学校の教育支援すごく深まっていて、
だって夏休みに学校に来るのに教えてくれるのはその学校の先生じゃなくて
塾
の先生が教えてくれる。
学校の先生が4時間目までやって、
その後
放課後塾の先生が、
すごい、
はい、
うん、
でも最近は全国的に見るとそういう取り組みは多いんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
かなり多くなってきてます。
精神的です、大阪は。
そうです、大阪は。
あ、その中でも精神的な、はい、
うん、だから入試問題も大阪はまあ、他県に比べるとすごくやっぱり難しい。
難しいですね。
そうなんだ。
で、あと民間の、出身の校長先生も、まあ、ちょっと今辞めたりもしましたけど、すごく多かったし、
はい、
で、オンラインの、教育システムを全高校に今配置しようという動きもあって、だから教育については非常にその最先端の、まあ、いろんな新しいものをこう取り入れながら、まあ、やっているので、やっぱり我々民間教育もその流れに乗り遅れないように、
うん、ね、
はい、いろいろやってます。
すごいですね。
すごいんですよ。 でもやっぱりいろんなこと聞いてうちでもそうですけど、はい、うちもまあいろいろ取り組みさせていただくじゃないですか、うん、やはりあのお二人のようなモデルこういろいろ取り組まれてるのがあって、うん、やっぱ愛知県でもまあ豊橋ですけど、うん、まあやっぱり参考にさせていただいたりとかやっぱり取り組んでたりとかっていうのがあって、まあ、英語やなんかもねあの青木さんとかもかなり英語教育頑張ってらっしゃる、学校でとか幼稚園さんとか ね行かれてますもんね。もともとだから学校だけじゃなくて幅広く、はい、
なんかあの塾の先生は今までその塾で通ってきてくれる、うん、その子供たちだけに何かやる、うん、教えるっていうイメージだったんですけど、うん、もうその枠を超えちゃってるってことですね。
そうですね、やっぱ地域でねやっぱ教育をこう高めていかないと、子供たちの未来にかかってますから。
そうですよね、で通ってる子からすれば馴染みの先生が学校にも来てるみたいな、
うん、そうですね、
そういう感じですよね、はい、
だからだいぶその敷居はなくなってるんじゃないですかね、
うん、そうなんですね、はい、
今回のコロナで、まあ、そのオンラインが広がりましたけども、はい、もうあの教育のボーダレス化がどんどん進んで、あのまあいわゆるこう都市と、地方との格差とか、うん、学校と、うん、まあ民間教育のその、ボーダレスであったり、うん、まあ、いろんなところでいつでもどこでも、まあ、誰でもその授業を提供したり受けたり、まあ、それがもう普通になってきました、
ね、そうですか、は
い、だから塾の役割もその授業を教えるというよりもあのそこに行くとなんかこうモチベーション上がると か、うん、なんかこう相談聞いてもらえるとか、うん、まあ、そういう形に変わってきてます、う
ん、すごいですね。保護者の立場ですけど私は今、まあ、子供小さいんですけどすごくなんかそういう状況にこう変わってってくれるっていうことがすごく安心だなって思いました。
はい、
ね、
いやだからあのこうタブレット云々とかね、うん、じゃあそれを持ったからこう塾でみたいなのあるじゃないですか、うん、でももう当たり前にそういうものもあって、うん、もう当たり前の設備で当たり前にもうやられてるっていうね、うん、それももう官民なくもうみんなこう一斉に取り組んでより子どもたちのためにっていうところですね。
やっぱりオンラインは今みたいなこういう状況の時はやっぱり必要で、まあ、それで頼ってね学習していくのが一番だと思うんですけど、うん、これでまあ今みたいにちょっとこう、はい、どっちもみたいな時あるじゃないですか、はい、まだ心配だけど、うん、でもまあ通えるっていう時にはオンラインっていうのは どういうものになるんですか。やっぱり続けてった方がいいものなのか、あのオンラインじゃなくできるならなかなか
深い質問
ですけど、オンラインじゃない方が本当はいいんだけど、
この時間にまとめられるって難しいですけど、まあ、お二人ならまとめてくれる、
お願いします
、ね、だからうまくね、うん、あの活用していけばいいと思うし、うん、やっぱりあのオンラインでもタブレットでも、はい、かなりあのスピードが上がってきますから、うん、だから人が教えることで役立つことはそこに特化していけばいいし、
うんうんうん、
タブレットとか、まあ、ICT に勝手、うん、に助けてもらうところは、うん、そこでやっていけば、う
ん、
はい、
ね、やっぱり共存の、
うん、まあ共存どうですか、う
ん、それぞれあのメリットデメリットあるんですけども、はい、あのオンラインの例えばそういう映像授業とかですと、うん、まあ、例えばちょっとこう早送りして、
う
ん、こ
う、そうですね、
倍速学習したり、はい、でちょっと聞き漏らしたら巻き戻してもう一回聞いたりとかで、ちょっとその塾休んでしまったら欠席対応でそういうのを見たりとか、うん、まあ、いろいろその、うん、あるんですけども、うん、でもやっぱりその先生が、こう生のあの迫力とか、
うんうん、
やっぱりその親身になってやってくれるっていうこの心の部分は、うんうん、やっぱりちょっとオンラインでは物足りなさも感じる生徒も多いと思うんで、
うんうん、
まあその融合するハイブリッド型のまあ、なんかその教育っていうのが、まあ、これから流行っていくんじゃないかなと思ってます。
やっぱ先生の役割が変わっていくでしょうね。
そうですね、
人の役割がね、
はい、
やっぱり、僕らもこう、ね、今こう生でこう、ね、ライブでやってるじゃないですか、
はい、
これ多分録音とかねしちゃうとちょっとやっぱりテンションが変わってくるんですよね。
そうですね、やっぱり人間なんで、あの、言葉だけ映像だけっていうよりもこう目の前に実際にいてくれて、
はい、もうね、どんだけこう熱く喋ってるか皆さんにこうねお見せしてくれ
ない、何か先生のツール使ってあの中澤塾のホームページから見れるみたいな、うん、YouTube
見せたいぐらいのこの熱気感っていうかね、
はい、
熱い思いがね、もうこの声だけでも多分相当皆さんには伝わってるんじゃないかと思うんですけど、
ね、
はい、
それはもう大阪から来ましたからね、もうこのためだけに、
ね、ためだ
と、はい、本当に
情熱たっぷりでね、やっぱ行かないと、
情熱たっぷりでね、
はい、間違いないです。
だからまあやっぱりあのー、熱いっていうのはやっぱりキーワードでやっぱり大事かなと思うので、うん、こうどうですかね、この今後、うん、まあ、この、塾業界、うん、どうですか。 うん、コロナもありましたけど、
そうですね、だから、まあ、はい、コロナ禍も、うん、プラスに捉えてね、
うん、
そからあ、まあ、
プラスにね、
塾だ学校だってこう、はい、壁作らんと、
うん、
まあ、塾と、まあ、近隣の塾で、うん、また敵やっていう捉え方ではなくてね、
そうですよね、
やっぱり、まあ、子供たちの将来、
うんうん、
まあ、今高齢化だから子供どんどん減っていくからね、
うん、そうですね、
そうですから子供たちがやっぱり大人になりたい、早くなりたいなって思えるね、教育をしたいなって僕は常々思ってます。
あ、堀川さんなんかこうやっぱり速読もやったり、
はい、
その第一学院さんだったり、
はい、
塾もやったりってこうかなり幅広くいろいろ展開されてるんですけど、
はい、
その中でどう今後こうどういうこう教育って動きを、
めっちゃ真面目な話していいですか。
わざわざ振ったんですよ、なんかね、勢いだけじゃないってとこ見せないと。
まあ、さっき申し上げた、
うん、
やっぱり受験が変わってきて、
はい、
あるいはそのいい会社に行くことが、うん、幸せになるかとか、うんうん、そのために、いい大学に行く、いい高校に行くっていう、まあ、今までの、うんうん、まあ、その学歴社会の、
うん、
まあ、今までのこう常識っていうのが、うん、もうガラッと変わっていく世の中になります、
うんうん、
まあ、つまり、もうそこをゴールとするのではなくて、
うん、
まあ、その知識というよりももっと言えばこのスキルとかさっき言った考え方とか、うん、そういうものをもっと早い段階で、鳴らさないといけない、まあ、もちろん知識も大事なんですけども、
うんうん、
そればかりではなくて、それをこうどういう形で、使うかということをやっぱりこう例えばそのアクティブラーニングっていうのが、
はいはいはい、
まあ、あるんですけども、
はい、
まあ、その一方的に授業をこう聞くのではなくて、うん、こうみんなでこう議論しながらその正解を出すということではなく自分の考えをこう分かりやすくこう伝えるとか、
うん、
そういうことがこれから求められる力の一つなんで、
うん、
まあ、要するに教育の多様化がどんどん始まっていきますから、それに対応するサービスを、まあ、我々は、まあ、提供していきたい、
うん、
だからその、うん、普通に学校に行かなくても仮にその、学校辞めても、ちゃんとその大学受験を超えて社会に出るようなサポートをしたり、でそういう、こういろいろな我々も、まあ、子どもたちの、まあ、そういう、こう支援をこれからもっと幅広く、
なるほど、
でしかもその年齢も超えて障害教育を目指してまいりたい。
障害教育ですよ、
はい、
お母さん
私もちょっと入らないと
私もやらないといけない、
私もやらないとなって、子供にやる前に、そう、
もう今日は3倍暑いからね、
暑い、私ちょっとなんか湿気とね、
こうしてられない感じ、
こうしてられない。
でもやっぱり英語教育一番私は今後の、うん、まあ、その英語というグローバル教育っていう視点で、
うん、
まあ、中澤先生も推進されてるような、
うん、
ああいう教育って本当これから大事です、
うん、
単に語学を学ぶんではなくて、
うん、
はい、
やっぱりこう英語教育なんかもそうだけども、世界の中の日本意識って日本人としてこう主体的に意見を述べるみたいなね、うん、やっぱりそういうのも教育していくんだけど、英語喋るだけじゃなくて、今堀川さんやおっさんおっしゃったように、いろんな教育をやっぱみんなでこう作りながら、うん、そういう子たちを育てていくっていうのが、はい、やはりこう僕らの使命感としてね、うん、これもう今日の放送ちょっとここだけで収めるのはもったいない
もったいないですよ本当に。なんかもうこの後も別の場所で録音して、もう 2,3 週続けて録音流すぐらいの
こういう会をしなきゃいけないような、ね、
いけないぐらい、
じゃあ静かしましょうか、
静かしましょうか、ポケットまでどんどん減ってきます、
成長実感の場作っていきましょう。
じゃあやっぱり僕は本当にいつもこう刺激をいただきながら、やっぱり最初はね、この地域で初めて速読を導入させていただいたのはやっぱり堀川さんのきっかけだし、やっぱり英語スクールなんかもやってて、青木さんとかやってるのを見てこうやっぱ刺激受けたりとか、やっぱりその塾全体的にこうみんなでこう頑張っていく感じっていうのはすごくあって、すごくそのなんていうのかな、まあ、距離は、ね、あったりとか、活躍されてる場もそれぞれなんですけど、やっぱりちょっといろいろ皆さん力合わせる感っていうのはね、やっぱあるんですよ。
いやでもその今日大阪から来ましたけど、この2人を取りまとめてくれる兄貴が中澤先生です。
あれ、
中澤兄貴、
まあまあ、
結果取りまとめてた立場だったんですか。
そう、足元蹴り合ってても僕は上ではまとめてますから。
あ、そうなんですか、
はい、どうなってるか分かれば終わった後殴り合いするかもしれない。
かもしれない、来週顔晴らさないでください、
ね、俺とは違うみたいな、
ね、俺とは違う、なるほどね、
関西の二大巨頭とかおだてながらも、ね、まあ牛耳ってるのは、僕らを牛耳ってるのはこの方なんで、
やっぱ三河は強いですからね、っていうところ。
三河は
したたかやわ。まあまあ、みかんはね、特にあの、はい、みかんの文化はね、結構あの、な連帯感というかね、こう知ってる人が強い文化なんで、うん、結構もうお二人もね、もうこれで馴染んだんで、うん、もう FM テラスといえばですね、みたいな、もうあの
2人
の
ゲスト、堀
川さん呼んでこいみたいになって休んで見てろみたいな感じでもなると思いますけど、はい、でもあのとりあえずこうなんていうのかな、こう教育業界をこう僕らだけじゃなくてもね、うんうん、もうこういうお二人みたいな、スタンスで盛り上げてる方どこにもこうたくさんなってくるとね、もっともっと盛り上がるので、でもこのお二人以外にもね、まあ、たくさんこう思いが熱い方いるんで、
そうですよね、はい、きっとそのそれぞれにつながってらっしゃる方たちで、うん、もうきっとねそういう大きなグループじゃないですけどね、きっとあるのかなって
。そうやっぱり塾業界っていうくくりじゃなくても、うん、やっぱり子供たちのために盛り上げていくっていう考えはね常にあるので、でもニコニコしてるしずっと、うん、優しい顔してるじゃないですか。
優しい顔してます
ね。
違うんですか？
いや全然優しいです、うん、普段は
優しいですよ。
普段はでもあのどうなんですか、のこう趣味とか何か例えばこうちょっとね、どんな成果と送られてるかとか、
そうですね、
うん、そんな熱く語ってるのにね、
でも結構ねやっぱ従業員と喋るのも多いし、
あ、でも仕事やっぱずっとやっぱり業務携わってること、
まあ、そうですね、仕事今は全力ですね。
やっぱりそうですよね、やっぱりプライベート云々じゃなくても、はい、やっぱりこう先生たちとこう常にコミュニケーションを取ってみたいな、はい、それを心がけてるみたいな、
は
い、
まあ、あの休みの日はうちあの浜松奥さん、あ、妻が、
え、
静
岡県浜松市なんですか？
そうなんですよ、
は
い、
だからラグーナも来ますよ。
だからすごいなんかご縁あるじゃないですか、そうそう豊橋にも、
はい、あの今言ってもらえるように言ったんですけど、けど、うん、あの忘れてるかと思ってドキドキした。それ言わないとちょっとね、もうそれだけで三河のそのハートちょっと浜松、
ね、そうですね、まあ、浜松のガマゴリでしたけど今ね、はい、飛んでましたけ ど,
でましたけど
動物園も行きました。
あ、じゃあ、はい、よしよしよし、夜はナイトズやってますんでね、土日と祝日
ね、だから奥さん縁があって、
ね、
最初ちょっとびっくりしたんですよ、あの浜松出身で、まあ、それもあってちょっとこうなんかねやっぱ
親近感も、
ね、そうやっぱ近づいて、三河人らしく親近感持って、
そうですね、いやちょっと嬉しくなりました。
堀川さんも全国的にこう飛び回っててお忙しいんですよね、
はい、飛び回ってます。で今のお話のなんかこう対抗するようなこの豊橋のまたお話をしようと思ったんですけど、何もないということに、
何もない、
すいません。いやだから沖さんもさっき言わせなければよかったなと思いまして、もうはい、すいません、何もないんですけども、まああの飛び回ってるのと、あと僕は趣味があの将棋が趣味なんですよ。
そうそうそうそうそう、
だから今やっとこのね将棋してもね、全然今まであの興味誰も興味持ったり持てなかったんですけど、最近藤井聡太君のおかげで、
最近豊橋で聡太君やってましたから、
そうなんですよ、
はい、
はい、だからやっぱりそういう意味ではやっぱりまああのこういう将棋とかをまあやっぱりこうブームにしていただいたやっぱり藤井聡太君に愛知県の誇りだと私思いますので徳川家康以来のですね、本当にありがとうございます。もう本当に
すごいこの幅感すごいですよ、
ね、すごい、
このまとめ方ね、強引でしたけども、
はい、さっきもう全く打ち合わせ出てないこと振ってるんで ねこの対応力
本当にさすがですね。
いやいやいや、ね、すごいですよね、
次回大阪で決めてくれますよ
本当に、ね、こんなまとめていただいて、うん、楽しいお話も続きたいんですが、
はい、
まあ、そろそろね、終わりの時間も近づいてますので、
もう本当です ね、
わざわざちょっと振ったんで、
もう、
まあ、ここも最後ちょっとこうお二人一言ずつ、ね、
うんうん、
こうメッセージをいただきたいなと、
うん、本当あの馴染みのある豊橋にね、これ本当に嬉しくて、大阪と豊橋で教育
ね
盛り上げていきましょうよ、ね、
なかなかこう距離は多少ね、遠いようなイメージだけあるけど、まあ、近いので、うん、近いですよね。
新幹線とどれぐらいですか？
1時間半ぐらい
ですね。そうなんですね。
それに驚くのもどうかと思って
私あんまり名古屋まで
しか、名古屋までだったら1時間だからね、
30分できます、
全然近いです
。ああ大阪からね、
大阪から日帰りできちゃいました
ですね、
全然。なので今後も
ね
一緒にこう頑張っていきたいと思いますし、奥さん実家帰るときには必ず寄ると、
はい、あそうですね、
寄りますので、
そうですね、
東林市を通ってから行く、
はい、そうですね、
また
豊橋縛りで、はい、ぜひ、はい、来ていただけて
な、そうですね、楽しみにしたいと思います。
どうでしょうか堀川さん、
はい、今日こうして馴染みの全くない豊橋に、はい、お伺いできまして まあ、ちょっとは爪痕を残せたかなとは。
私自己紹介で福山でもうズキュンってきました。もう持ってかれましたオープニングで。
声だけはね。
だから七夕で、
そう、私
福山雅治会いたいっつって、今日だった
んで、ここまさに会いたいって書いてある。
あ、そう、
お前なんですか。
その振りを知ってたかのよう
で、ね、びっくりしました。
わざわざ言って
福山雅治です。以上です。
もういいんですか。最後の一言それでいいんですか。
はい。
まあでも本当にあのこういうユニークな方ほどやっぱりあの考えてらっしゃることは壮大な、
ね、うん、全然やっぱりこの幅感があって、こういろいろ考える力とかね、やっぱりもう自ら実践いただいてるという。
そうですよね。
これがあってやっぱり教育も考えれるモノマネまでして帰るんです
よ。もうびっくり。
いや、すいません、失礼しました。
いやいや、もう最高でした。
いやでもね、やっぱり塾の先生ってこうね、一括りに言ってもね、いろいろな方に見えるんですけど、うん、やはり子供さんと触れるっていうことはやっぱりそれなりにこうやっぱりなんかいろいろもう持ってるんですよ。
はい、
うん、こういろいろネタも持ってるし、もうある時はこうやってやるし、語れるし、思いも熱いしね。だから今日はその代表的な本当お二人だったんで、ね、なんかあっという間ですね、時間ね。
あっという間でした、うん、私もっといろいろこ の, あの堀川さん特にこう能力開発事業もされてるってことなのでね、
はいはい、
うん、これからね小さい子供持ってるので、はい、こう能力を開発するにはとかいろいろ聞きたかったんですよ、
はい、
何から始めたらいいですかとか聞きたかった。
この最後にものすごい大きい振りです。
だからあのまた聞いてくださいっていう、
あの30秒でちょっとまとめてもらっていいですか。30秒で、
あ、その能力開発
か、うん、今幼稚園生ぐらいからね、はいはい、いるんですけど、
はい、
それぐらいから始められるこの能力開発にできることっていうのは、
はいはい、あの能力開発って本当に幅広いんですけども、はい、あのまあ、子供あの特に幼稚園のお子さんなんかは、まあ、私は特に勧めてるのは例えばそろばんとか、うん、あのピアノとか、やっぱああいうこう
指先とか、
はい、これ結構大事なんですね。 あのですのでまずはあのそういうこうあまり勉強という枠にとらわれずに、
はい、
まあ、どんどんいろんな体験をさせるっていうことが、うん、まあ、いろんなその能力開発していくきっかけになると思うんで、
目で見ることより実際に触れて、はい、動かしてっていう方がいいってこと。
そうですね。
あ、なるほど、
はい、
いや、 やっぱりでもそれは本当大事だと思いますよ、
うん、
おっしゃる通りで、
うん、
やっぱりあの、まあ、まあ勉強勉強っていうところよりもいろんなものをトライさせて、
う
ん、やっぱり自分で失敗したり、
まあ、
いろいろしながら学んでいくっていうのが、
なるほどね、
やっぱり大事じゃないですか、
ね、ついつい口を出してしまうタイプなので、はい、先生よくご存知だと思うんですけど、はい、ぐっとこらえるっていう、はい、でやりたいようにやらすっていうのをちょっと目標にしたいと
思います
、
はい、
で今教えていただいたね、ちょっとこう触り
でも、もう大体こうね、みんなおさん同じようなことをおっしゃるでしょ。
間違いない、
ね、
疑ってるわけじゃないんですよ、先生がおっしゃる。疑ってないんですけれど別に、大丈夫です。
はい、でもね、はい、あのこういうふうにこういろんなところでもうそれぞれ ではあるんですが、
はい、
まあ、なんかこうつながるものを持ちながらですね、はい、うん、もうあの塾業界で言わずに、まあ、あのに日本全国、
うん、
まあ、とにかくみんなこう盛り上げてですね、子どもたちのために頑張っていきたいと思いますし、
はい、
まあ、教育って本当幅が広いですけど、
うん、
まあ、こういう形で共有しながらですね、
はい、
あのまた、はい、またどうでしょうか、あのまたこういい機会だったのでね、
はい、
またこれも豊橋また来ていただいて、
ね、は
い、
ね、ぜひシリーズ化
を
ありがとうございます、
ね、
はい、楽しかったです、
ね、
どうでしょうか。
最高でした。
最高でしたね。
はい、
あ、もう本当に今日は、はい、あのお二人青木さん、堀川さん、
僕いずれこの番組を乗っ取りたいなと思いました、はい、
じゃあ熱血教えて中澤先生が変わることですね、はい、
堀川先生
堀川先生が
それぐらい今日あの貴重な経験できました。ありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひお越しください、
はい、
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたのんちゃん、
また来てほしいです本当に、
ね
ね、
足りないです。
先生また呼んでくださいね。
呼びますよ。
青木先生と堀川先生、
ちょっとあの今のどうしよう、乗っ取られる前にどうしようか悩みますけど、
はい、
またあのぜひあの来ていただければと思っております。
はい、
はい、お二人ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さんと
土井のりこがお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.